第193回オアシスウェーブ、今回のお相手は背もたれです。はい、ということで今回は一人なんです。いや本当はですね、ちょっともう一人来る予定だったんですけど、まあいろいろとありましてね。はい、ちょっと今回は背もたれ一人でお送りしていこうと思います。はい、でもう3月に入ったんですけど、皆さんもう3月といえば今年度が終わって、卒業式や追い出しコンパや、まあいろいろと大学生春休みだけど忙しい時期だと思います。また新入生の皆さんはね、今います合格発表を待っている、国立の合格発表を待っている時期だと思います。はい、いやまあ僕はねちょっといろいろあって去年は早く入学できたんでね、この時期はもうボケーっとしてたんですけどね、まあ、東工大生でなくてもまあ他の大学生でもね、3月といえばまあぶっちゃけほぼ全休なわけですが、まあ、皆さんどのような風にお過ごししてるんですかね。まあ僕はまあちょこちょこと予定が入ってて忙しいんですけど、でですね、まあ、僕昨日まあそんなちょこちょこ忙しいとか言ってる僕が昨日何してたかっていうと、まあ、アイドルマスターのね映画を見に行ったんですよ、2回目。はい、この2回目のアイドルマスター、まあさすがにね僕人生で劇場で映画2回目のアイドルマスターが初めてになっちゃったんですけどね、まあさすがに2回目だとあのもうほぼ内容わかってるんで、なんかその内容よりもなんかこの作画とかこう話のテンポはこれでいいのかとか、そういうなんか映画自体のクオリティの方に気がいっちゃって、あんまりなんか楽しめなかったんですよね。はい、だからこれからなんか好きな映画とか見るときは多分1回でいいかなと。あ、でもやっぱ複数回見に行くとその分なんか今最初に見たときには見つけられなかったところとかが見つかって、いや楽しいなっていう面もあったんで、まあちょっとどっちもどっちですねという流れなんですが、今回は全くこの前のトークを関係なくオアシス集中講義でちょっとビットコインのね話をしてみようと思います。最近ビットコインのニュース多いですよね。マウントゴックスという、まあ、ビットコインという、まあ、仮想通貨と普通の通貨、円とかドルとかを交換する会社が、まあ、多額の借金を、まあ、そのビットコインが盗まれてですね、ハッキングによって、まあ、多額の借金を負ってしまったというニュースがありましたが、まあ、じゃあそもそもビットコインって何ぞやと、まあ、ぶっちゃけ東工大生でも分かってる人少ないだろうし、まあ、ぶっちゃけ僕もよく分かってません。ですが、まあ、今回はちょっとこのビットコインっていうのが何なのかっていうことについて話していこうと思います。そもそもビットコインの歴史とは、ビットコインっていうのは実はサトシ・ナカモトと名乗る人物によって2009年に論文が投稿されるところから始まるんですけど、いや完全に日本人じゃないですか、名前的には。まあ、これが実際に日本人かどうかっていうのはわからないんですね。まだこの人が結局現実に存在するどの人だったかっていうのはまだ確定してないんですけど、まあ、とりあえずそう名乗る日本人っぽい名前を名乗る人によって論文が投稿されたと。そして、まあ、その後すぐに運用が開始されると。でこのビットコインっていうのが一体どういうものかっていうのはですね、まず、まあ、通貨なんですけど、まあ、ビットコインっていうのはピアツーピア通貨なんですよ。ピアツーピアネットワーク上で取引される通貨で、このピアツーピアっていうのが何かっていうのを簡単に説明すると、まあ要するに、まあある特定のソフトをインストールしたパソコン同士の間だけでやり取りをするっていうことなんですね。はい、つまりそのビットコインのソフトをインストールしているパソコン同士がつながって世界中で取引が行われてるってことなんですね。でこのビットコイン、その中央銀行のようなところがない、まあ日本でいう日銀が存在しないんですよ。つまり、まあ、その国家とかそういうなんか大きな組織によって価値が保証されているっていうわけではないんです。まあ、すごく信用性が薄いと思われる、まあ、これだけ聞くと薄いと思われるようなものなんですけど、でこのビットコイン、そんな中央銀行がいないんだったら、まあパソコンでいう中央サーバーみたいなのがないわけなんですよ。じゃあ一体誰がそのビットコインのピアツーピアネットワークを運営するかっていうと、それはユーザーなんですよ。でそのユーザーがビットコインのソフトをインストールします。 そしてそのネットワーク上で行われる取引っていうのを記録し、またその取引の処理を、まあ、その各パソコンで分担して請け負うんですね。そうすることによってビットコインのネットワークが成り立っていると。でそうするとじゃあなんか そんなソフトインストールして、まあ要するに他人の取引の手伝いをして全くなんかうまみないじゃんって思うんですけど、まあ、そこはちゃんとまあうまみがあるようになってて、その処理をした数に応じてビットコインがもらえるんですね。まあそれはその一定額が決まってて、これだけ処理したらこれだけビットコインがもらえるっていうのがありましてですね、いっぱい手伝えばいっぱいビットコインがもらえるんですよ。でそこに目をつけた人たちっていうのがビットコインを、まあ、そのビットコインのネットワークを支えることによってビットコインをもらえるっていうのをまあマイニングというんですけど、ビットコインマイニングをすれば必ずビットコインが手に入ると。でしかもビットコインっていうのは、まあ、それに目をつけた人たちがですね、まあ、超高性能なパソコンやそのビットコインのマイニングに超特化した機械を作ってそのマイニングっていうのを始めたんですよ。別になんか物を売買してそのビットコインをもらわなくても、まあ、ビットコインのネットワークを支えるだけで、まあ、ビットコインがもらえると。でしかもビットコインは今すごい需要が高まっていて通貨価値もめちゃくちゃ上がってるんですね。まあ、当時ピザ1枚買うのに1万6000ビットコイン払っていたんですけど、超初期は。現在はもう 1ビットコインの価値が約1ビットコインが現在5万円なんですよ。めちゃくちゃ価格違いませんか？そしたら、まあ、もう昔からビットコイン持ってた人はもうウハウハなわけですよ。で、まあ、現在も、まあ、急激な上がり下がりを繰り返しているんですが、まあ、総じて値段は上がってきていると。ということは今からビットコインをその採掘しておけば後ですげえ利益になるっていう考える人たちが、まあ、こぞって超高性能なパソコンや、まあ、それに特化したハードを開発して、でそれを使ってビットコインのネットワークを支えてその報酬としてコインをもらっているという現状なんですね。まあ、そうすると、まあ、当然なんかちょっとおかしなことをする人たちもいて、でアメリカではなんか学生が大学のスーパーコンピューターをビットコインをマイニングするために使っていて、でそれでそのことがバレて、で学校側から永久にアクセス停止という措置が取られたというニュースもあります。まあ、東工大もねツバメがあるんで、まあ、ぶっちゃけツバメの力を借りてちょっとビットコインをマイニングすればいいんじゃないかと思うんですけど、さすがにちょっと僕はそんな能力ないんでね、ぜひ誰かやらかしてほしいですね。でですね、しかしこのビットコイン、まあそんないいことばかり、匿名性、価値がものすごく上がる、確実に手に入れる手段もあると、まあなかなか今投資する対象としては注目されているところでもあるんですが、やはり法的な問題に引っかかるところが多く、まずその匿名性が高いから、じゃあどこに使われるかっていうと、やっぱり違法な取引に使われるかことが、まあ、あるというより、それが魅力としてビットコインの価値が上がっているとも言われています。まあ、例えばテロ組織の武器の売買に使われたりとか、まあ、違法な薬品の、まあ、売買の手段として使われたりとか、まあ、そういうことが、まあ、実際に起きています。でまた資金洗浄ですね、まあ、これは実際に大きく行われたっていうニュースはないんですけど、資金洗浄で、まあ、その違法に手に入れられたお金ももう足元がつかなくなってしまうとというものがありますね。またビットコインというその新しい概念の通貨が出たのが、新しい概念っていうのは、まあ、主に中央銀行がないから、その国家の保証がない通貨で、またその完全なかなりの匿名性が保存されるっていうところで、まあその新しさがまだその法律の中に適用されていない国々がたくさんあると。で例えば日本でも、まあ、まだビットコインはその通貨としては認められていなくて、ただのデータですねとして扱われているので、まあ、まだその公共の場での決済として使うことは、決済の手段として使うことはできないということになっております。はい。またもちろんデータなので、ハッキングによって、まあ、多額のお金が盗まれると、これは実際 先日あったことなんですけどね、マウントゴックスが、まあ、その大量のビットコインをハッキングによって盗まれてしまったという、まあ、事件もありますし、それ以前にも、まあ、結構何回かハッキングによって多額のお金が盗まれているということがあります。はい、ということで、まあ、まだまだ慎重に、まあ、普通の人々が使うには慎重にならざるを得ない、まあ、通貨だということですね。はい、ざっとした感じでしたが、まあ、とりあえずこれでビットコインというのがどんな通貨だなのかという説明を終わります。はい、エンディングです。まあ、今回は突発でなんかクソ真面目なねラジオになってしまったんですけど、まあでも、まあ、このラジオを聞いている皆さんもね、まあ、ちょっとビットコインって何なんだろうなと思う人たちいたと思うんですよ。いや、いると思います。いや、いてください。はい、だってなんか相当巷で騒がれてるけど仕組みがよくわかんねえよと思ったんですよ、僕は。なんでそんなビットコインっていうのがそんなにその価値が認められてて、しかもそれはなんか、どうやって手に入れるのみたいな感じじゃないですか。それでどういう仕組みで成り立ってんのっていう感じじゃないですか。それがまあそのソフトをピアツーピアでつながったコンピューター上で動かし、ソフトを動かして、でそれによってビットコインのネットワークが支えられて、でそれによってコインが得られるというそういう根本的な仕組みっていうのが、まあ、分かって、僕はちょっと先日相当感動したんで、まあ、今回ちょっと取り扱ってみました。はい、まあ、ちょっと今回は突発でね、こんなクソ真面目ラジオになってしまいましたが、まあ来週からはいつも通りの楽しいラジオになると思うんで、はい、まあ、でもたまにはねこういう真面目なラジオもあってもいいと思います。はい、まあたまには、普段はこんなね真面目な人間じゃないんですけど、まあ、今回は一人ということでこういう真面目な題材を扱ってみました。はい、ということで今回のラジオを終わらせていただきます。お相手は、背もたれでした。バイバイ。